3事故。徳川春盛は明和3年1766年に15歳で家督を継ぎ、水戸藩六大藩主となっていた。主食をたしなまず、とても生真面目で礼儀正しい春盛は無類の学問好きでもあった。また兵法、弓馬、銃、憲法などの武芸にも長けていたことから、光圀以来の名君とも称されていたのである。しかし亡夫、五代藩主徳川宗元の改革が失敗し、藩の財政は悪化。さらに百姓一揆まで起こるなど、若い藩主にとってはあまりにも多くの課題が山積していた。その一方で学問にのめり込み、学者ばかりを側近に用い、改革の基本方針さえ打ち出せない春盛の政治手腕に不満を持つ家臣も多かった。そこで春盛は光圀に習い、身分を問わず優秀な侍校、主君に直接講義を行う家庭教師のような職を広く求めることにしたのである。高利奉行の皆川範澄も君意に従い、管轄地域の松岡郷に埋もれている有能な人物を探していたのだが、すでに皆川の心は決まっていた。それは春盛の亡夫から称された七賢人の一人、積水である。皆川自身、彼の才能には一目も二目も置いていたし、長崎まで同行した役人たちからは数百年に一度の逸材であるとも聞かされていた。またその博識さと人間性に魅了されていた立原水賢も、積水を春盛の侍校として強く推挙していたのである。安永6年1777年10月24日、春盛26歳、積水は間もなく60歳を迎えようとしていた頃、侍校就任が正式に決まり、ついに江戸へと出発することとなった。百姓上がりの侍校を採用すれば、御三家の名を汚すとして、江戸の藩邸では猛反対する家臣も多かったのだが、春盛は頑として聞き入れなかった。なぜなら積水とようには水戸藩に数空閉塞感を打破したいという強い願いが込められていたからである。息子たちは晴れの門出ということもあり、自分たちの本心を口にすることはなかったが、その表情は不安に満ちていた。百姓の積水が武家社会の中に身を置けば、いらぬ精神的負担を抱えることも多くなり、心身ともに疲れ果て、江戸で朽ちてしまうのではないかと心配で仕方がなかったのだ。一方、75歳となっていた元順は、積水が江戸に行ってしまうことを深く嘆いていた。大出世したことで、とうとう積水の勝ちも決まってしまったわ。元順の思いは、妬みなどという低次元のものではない。宮仕えすることで自由が奪われ、貪欲な積水の知識欲、好奇心、探求心が失われてしまうことを心配していたのだ。私は地図作りを通して情報の大切さを痛感いたしました。田舎では情報が届くまでに数年かかってしまいますが、江戸には国中の情報が時を移さず集まってきます。地図はもう完成しておるし、水戸へ参れば立原殿からも情報が得られるではないか。今私は時を得たと確信しております。百姓の私が侍校になれたということは、水戸藩も変革を切望している証拠ですし、長年百姓たちが望んできた政治を実現できる好機だと思うのです。決して立身出世に目がくらみ江戸に行くのではありません。 どうかこのことだけはご理解ください。黙ったままうなずく元順、心ならずも笑顔で積水を見送るのであった。11月1日、江戸小石川の水戸藩邸へと到着した積水。邸内にある儒学者たちの長屋の2階に20畳敷きの部屋を与えられ、荷物の整理に追われる日々を送る。それから数日後、審問結版、指を切った血で横判した誓約書の提出が済むと、ようやく春森に謁見する日が決まった。11月21日、積水は藩邸の大きな屋敷へ案内され、控えの間で脇差しを預けると、仏頂面の役人たちが服装や所持品などを丹念に調べ始める。手洗い検査が終わり、ようやく腰を下ろすことができたかと思えば、今度は春森の到着を待たされることに。静寂な空間とは対照的に、心臓は激しく鼓動し、玉のような汗が流れ落ちる。緊張感がひどく長く続いたせいか、やがて軽い眠気にまで襲われる。どれくらい時間が経ったのだろう。突如、一人の家臣が姿を現した。上様がおいでになられる。後について参られよ。長い廊下を進み、謁見の前と通され、改めて春森の到着を待つ。間もなく遠くから近づく小さな足音。積水は急いで平伏する。表を上げ、そちが積水だな。ご尊顔を拝し、教悦至極に存じまする。積水は天文学にも明るいと聞くが、は、小池雄賢先生のもとで学んでおりました。時効にふさわしい儒学者は、藩内にも数多くいた。しかし、天文学に興味を持っていた春森にとって、決め手に書く候補者ばかりであり、満足のいくような時効は見つからずにいた。ところが積水は、儒学だけでなく、漢詩や天文学にも明るい。春森はすぐに意を決した。世は財政を立て直し、良き祭りごとを行いたい。そのために力を貸してほしい。もし聖堂に誤りあれば、遠慮のをいさめてくれ。は、思った通りのお殿様だ。春森の謙虚な姿勢に深い感銘を受ける積水。再び家紋は続く。積水は老いてなお学び続けているが、なぜじゃ。恐れながら申し上げます。人は生涯学び続けねばなりませぬ。人は学ぶことをやめたり、少しでも慢心しますと、私利私欲の心が大きくなり、獣のような振る舞いをするようになってしまいます。これを防ぐ唯一の手段が学問にござります。人は弱い存在であるがゆえ、常に学び、自らを律することが大切なのです。積水の明確な答えを聞いた春森の表情はみるみる明るくなった。積水、今の気持ちを詩に読んでみよう。はっ。あまりにも突然の事態に頭の中が真っ白になってしまったのだが、積水は努めて冷静さを装い、目の前に差し出された筆と紙を手に取る。宋や神風にあまねく、白桃の心、いまだ灰ならず、黄金春を求むるの日、土馬縁台に入る、右慎んで名に応ず。お殿様の人徳は日立の国の隅々まで知れ渡っております。私は白髪の老人になりましたが、 学問に対する熱意は衰えておりません。お殿様は立派な人材をお求めになっておりますのに、私のような劣ったものをお迎えくださったことは身に余る名誉でございます。謹んでお殿様の命に応え、この詩を献上いたします。春森は詩を一目しただけで、積水の内に秘められた深い情熱を感じ取った。見事である。身に余るお言葉、ありがたき幸せに存じまする。明日からはその才覚を水戸藩のために生かしてくれ。老体ではございますが、命の限り忠節を尽くします。汚れのないわらべのような春森の瞳、34歳の年の差、身分の差、あらゆるものを超越し、一人の人間として向かい合う真摯な姿、それは元順の塾を初めて訪れた日と同じ光景であり、学ぶことの素晴らしさを再認識させてくれた一瞬でもあった。11月22日、謁見の興奮も冷めやらぬまま、積水の激務が始まった。春森への講義と講釈、毎月3日8日、家老若年寄り御用人、お目付け、番頭衆への講義、毎月2日12日23日、波の間左膳春森の弟への講義と講釈、毎月4日9日、徳川春年春森の息子の読書1日おき、松平頼助春森の弟水戸家の御連詩、宍戸藩主への講義、月に3回から4回。この過密な日程を同僚の大場大二郎と共に務めるのだが、積水は頼助と波間左膳の専任となっただけでなく、春森の要望により投資船の解釈まで務めることになってしまったのだ。また春森頼助兄弟は大変勉強熱心であり、積水の博学さと人間性を慕っていた。このため昼夜を問わず呼び出しがあり、熱が入ると朝方まで講義を続けることもあった。さらに春森の命によって、学問好きな古生菊池三木蔵、西村元道なども弟子となっていたのだが、より一層勉強熱心になり、詩や文章が上達したのは、積水の教え方がうまいからだという評判が広がるようになっていた。しかも医者や武家の御曹司が積水の弟子になりたいと渇望しても、すべて断り、入門を許可しなかったので、積水の名声はますます高まるばかりであった。このため故郷からの頼りに返事を書く時間さえなくなっていたのである。毎日続く激務、それでも積水の俸給はわずか7人ぶち、1人ぶちは1日米5合に相当しかなかった。米を換金しても生活費の一切を賄うには足りない。しかし米の一粒一粒には百姓たちの血と汗と涙が込められている。その苦労を思えば、不平などという低俗な感情が生まれる余地すらなかった。むしろ老朽の身でありながら、大好きな学問を講じることができる、その上米まで頂戴できる、そのありがたさ、百姓たちに対する申し訳なさ、感謝の気持ち、あらゆる思いが複雑に絡み合い、錯綜していたのである。